私たちが旧約聖書を読んでいてしばしば驚かされる事柄の一つは、そこで表現されている強烈な復讐の感情であります。で、例えば旧約聖書の詩編の137編という詩があります。で、その詩では国を滅ぼされ強制的に敵の国のバビロン帝国に連れて行かれたイスラエルの人々の異国の地で湧き上がる悲しみと怒りが率直に歌われています。バビロンの流れのほとりに座り、シオンを思って私たちは泣いたという歌い出しで始まるこの詩は、次のような復讐の願いを持って結ばれています。娘バビロンよ、破壊者よ、いかに幸いなことか。お前が私にした仕打ちをお前に仕返す者、お前の幼子を捕らえて岩に叩きつける者は、と歌われています。聖書の中で都市や国家は娘バビロンというようにしばしば女性に例えられます。ですから、お前の幼子を捕らえて岩に叩きつけるという表現も、文字通りというよりはむしろ象徴的に復讐の感情を歌ったものと理解するべきでありましょう。しかし、象徴的な表現とは言いましても、そこに込められている激しい思いには衝撃を受けずにはおれません。また旧約聖書に記されている神の怒りの出来事からも、私たちは強い驚きを覚えずにはおれません。旧約聖書の列王記の下の一章を読んでいますと、そこに偶像の神を信じたアハズヤ王という王に対する神の怒りの裁きが記されているのがわかります。アハズヤ王は紀元前の852年から851年まで1年間という短い期間、イスラエル王国の王でありました。列王記の下の一章に記されているのは次のような内容です。アハズヤ王は偶像の神を信じた罪のため、預言者のエリアによって死の宣告を受けました。死者を通してエリアの言葉を聞いたアハズヤは、直接にエリアを呼んで問いただそうとして、50人の兵隊をエリアのもとに差し向けます。兵隊の隊長が山の頂に座っていた預言者エリアに向かって、神の人よ、王が降りてきなさいと命じておられますと呼びかけますと、エリアは、私が神の人であれば天から火が降ってきてあなたと50人の部下を焼き尽くすだろうと答えました。すると本当に天から火が降ってきて隊長と50人の部下を焼き尽くしました。それを聞いてアハズヤ王はもう一度50人の兵隊を使わしますが、彼らもまた天からの火で焼き殺されてしまいました。その後3回目に使わされた50人の兵の隊長はエリアに向かって、神の人よ、どうか私の命とあなたのしもべであるこの50人の命を助けてくださいとひざまずいて願いました。するとエリアは山から降りてきてアハズヤ王のところに赴き、アハズヤ王が死ぬという 神様の裁きを宣告しました。そしてアハスエロは本当に間もなく死んでしまいました。このように旧約聖書には神の怒りの裁きの出来事が記されているのです。それでは旧約聖書に記されている復讐や神の怒りの教えは新約聖書においてはどのように教えられているのでしょうか。旧約聖書と同じでしょうか。それとも旧約聖書よりもさらに深められたものになっているのでしょうか。そのことをよく考えておくのは私たちの生き方にも大切な示唆を与えてくれることでしょう。本日の聖書の箇所ではイエス・キリストは十字架にかけられて死ぬためにエルサレムに向かって旅を始めます。ただしキリストの十字架はそれだけで終わるのではなく、その後に復活や昇天という出来事が続きます。そこでルカ51節のようにイエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたと記しています。ガリラヤとエルサレムの間にはサマリアと呼ばれる地方がありました。この地方に住む人々はサマリア人と呼ばれ、エルサレムに住むユダヤ人とは対立した関係にありました。その原因は一般的には次のように説明されています。ダビデ王とソロモン王の支配によって繁栄したイスラエル王国は、ソロモン王が死んだ後北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂しました。北の王国の首都はサマリアで、南の王国の首都はエルサレムでした。それからあと北の王国は度重なる権力闘争のために次第に国の力が衰えて、ついに紀元前の722年に北から攻めてきたアッシリア帝国によって滅ぼされてしまいました。アッシリア帝国の王であるサルゴン2世はイスラエル王国の指導者たちをメソポタミアに強制移住させ、アッシリア帝国の中の異なった民族をサマリアに移住させました。そしてサマリアに移住させられた人々は主なる神様だけでなく他の偶像の神々も礼拝をしました。このようにしてユダヤ人とは別のサマリア人という民族ができました。エルサレムのユダヤ人はサマリア人を血筋においても信仰においても純粋でない人々とみなして嫌いました。ところがサマリア人の方は自分たちこそモーセの正当な後継者であると主張していました。新約聖書の時代にはサマリア人は旧約聖書の中の創世記から新命記までを聖書としていました。そしてサマリアのゲリジム山を聖地としてエルサレム神殿の権威を認めませんでした。このようにイエス・キリストの時代にサマリア人とユダヤ人は激しく対立をしていたのです。イエス・キリストはエルサレムに向かう途中でサマリア人の村に滞在するために数人の弟子たちを遣わしました。食事を提供してくれる家を見つけるためだったのでしょう。ところがその村では誰もキリストに食事を提供しようとしなかったようです。その理由は イエス・キリストがユダヤ人にとっての聖地であるエルサレムに向かって旅をしていたからでした。53節には、しかしサマリア人はイエスを歓迎しなかった、イエスがエルサレムに向かって進んでおられたからであると記されています。このように迫害された理由は、単純にサマリア人のユダヤ人に対する民族的な憎悪が原因であったと考えられます。キリストの人格が問題とされたというよりは、キリストがユダヤ人でありエルサレムに向かっていたということが、サマリアのゲリジム山こそ聖地であると信じるサマリア人の気に食わなかったということです。ところが聖書の中にはこのように意地悪なサマリア人の話ばかりが記されているのではありません。ルカによる福音書の10章の25節以下には、ユダヤ人の傷ついた旅人を優しく解放して助けてあげる良いサマリア人が登場します。この良いサマリア人は隣人愛のお手本として聖書の中でもよく知られている話の一つです。またルカによる福音書の17章の11節以下には、10人の人が病気をキリストに癒してもらったところ、戻ってきて感謝の気持ちをキリストに表したのはその10人の中の1人だけで、その人はサマリア人であったという話が記されています。その話でもサマリア人はユダヤ人以上に信仰深い人として描かれています。ですから聖書にサマリア人はみんな意地悪な人たちであると記されているわけではありません。でさらにイエス・キリストの十字架と復活と昇天の後の伝道の進展を記録した使徒言行録を読んでいますと、エルサレムで大規模な迫害が起こったために迫害を逃れてサマリアに行ったクリスチャンたちがサマリアで伝道をするという話が記されています。その物語は使徒言行録の8章に記されています。でその箇所を読みますと、サマリアの人々がキリストの弟子たちを大変好意的に迎えたということが記されています。ですからサマリア人もまたイエス・キリストの救いから除外されていた人々ではなかったということがわかります。イエス・キリストはサマリア人をも罪から救うためにエルサレムへと向かっておられました。イエス・キリストの十字架は地上のすべての民族のためでありました。ですからサマリア人は自分たちをも十字架により罪から救う目的でエルサレムに向かっておられたイエス・キリストを迫害したことになるのであります。でこの理不尽な迫害に対してキリストの二人の弟子のヤコブとヨハネは激しい怒りと復讐心を燃やしました。彼らは旧約聖書の預言者のエリアが天から火を降らせて神様の掟に背く王の家来を焼き殺したことを知っていたのでしょう。主よ、お望みなら天から火を下し彼らを焼き滅ぼすように言いましょうかと言ったのです。この二人の弟子たちは文字通りに天から火を降らせることを考えていたのかもしれませんが、あるいは 象徴的な意味でこの言い方を用いて、火のような厳しい天罰のことを考えていたのかもしれません。いずれにしましても、この二人の弟子たちの反応は、旧約聖書にある復讐や神の怒りという考え方を反映したものでありました。ところがこれに対してイエス・キリストは二人の弟子たちが予想していなかった反応をされました。つまり55節に記されておりますように、キリストは二人の弟子たちを戒められた後、56節にありますように、おとなしく別の村に向かっていかれたのであります。そこでこのことから二つのことを私たちは考えておかなければなりません。まず第一に、キリストは弟子たちが自分の復讐の感情によって神様を動かそうとすることのないように戒められたということです。ローマの信徒の手紙の12章19節には、愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい、復讐は私のすることを私が報復すると主は言われると書いてあります、という御言葉があります。で、これは迫害に対して自分で復讐してはならないということを教えている御言葉です。特に神の怒りに任せなさいと教えられていることに注意をしましょう。神に怒らせなさいではなくて、任せなさいなのであります。人は復讐の心で心が燃えますと、神様を自分の復讐のために利用しようとします。今日の聖書の中に出てくる二人の弟子たちにもそのような思いがあったのでしょう。しかし復讐が必要であるかどうかをお決めになるのは神様ご自身であって、人間ではありません。確かに旧約聖書の中には、あからさまに敵に対する神様の復讐を願うようなお祈りもあります。しかし実会の中に、主の名をみだりに唱えてはならないという戒めもありますように、神様の名によって誰かを呪うことを旧約聖書が禁じているのも事実なのです。そして新約聖書では、復讐を自分の思い通りに成し遂げようとするのではなくて、神の怒りに任せなさいと教えられていることに注意をしましょう。2番目に、キリストは迫害を甘んじて受けることによって、キリストの弟子が自分を捨てるということ、つまり自己否定をするということのお手本をお示しになりました。この二人の弟子たちは、主よ、お望みなら天から火を下し彼らを焼き滅ぼすように言いましょうか、という復讐の思いを口にすることによって、自分たちの信仰の未熟さをあらわにしました。この時点では弟子たちはキリストが十字架にかけられる意味をまだ理解していなかったのですから、このように言ったとしてもそれは無理のないことでした。同じようにクリスチャンであっても、十字架の信仰が十分に身についていない人は、迫害を受けた時にそれを自己否定をする機会として受け止めることができないです。むしろ復讐の心を燃やしてそれを行動に移してしまうのであります。宗教改革者のカルヴァンが、 もし我々が自分の家から追放されるならば、我々はそれだけ神の家族のうちに受け入れられるのであると記しましたように、迫害を自己否定の機会として受け止めて、いよいよキリストに近づくためにその機会を用いるような成熟した信仰のあり方を身につけていきたいものであります。第二次大戦の戦前戦中やいわゆる明治時代の日本には、キリスト教に対する偏見や憎しみのゆえに、キリスト教を信じるにあたって激しい破壊を受けたという話が珍しくありません。今まで説教の中で何度も触れました札幌北一条教会の西村久蔵長老の場合も、三浦綾子さんの小説の中に、洗礼を受けた後で儒教の学者であった祖父によって厳しく問い詰められて、キリスト教を捨てるように迫られる場面があります。で、さらに古い話としては、熊本で洗礼を受けた横井時雄という人の話も、偏見による迫害の典型的な例であります。日本のプロテスタントのキリスト教の源流は、普通大きく分けて3つあると言われています。で、一つは札幌バンドと呼ばれるもので、札幌農学校で教えていたクラーク博士の指導の下で、イエスを信じる者の誓約に署名をして信仰の道に入った人たちです。札幌バンドのバンドというのは群れという意味です。内村鑑三や糸部稲造が札幌バンドの代表的な人物です。二つ目は横浜バンドと呼ばれるもので、ジェームズ・ハミルトン・バラー宣教師のもと横浜で洗礼を受けた人々であります。この人々は横浜海岸教会を形成して、私たち日本キリスト教会のルーツとなった人々です。三つ目は熊本バンドと呼ばれるもので、熊本英学校の教師であったジェーンズ単位の指導によって35名の学生が熊本の花岡山という山に集まって、法教主義書という文書に署名をし、キリストを信じる信仰の道に入ったというものであります。で、この熊本バンドの中に横井時雄という人がいました。横井時雄は幕末の時代の有名な陽明学の学者であった横井湘南の一人息子でした。優れた思想家であった横井湘南は、その進歩的な思想のゆえに不幸にも暗殺されて死にました。残された遺族や門下生は一人息子の時雄に期待をかけていました。ところがその時雄が西洋の邪教といわれるキリスト教に入信したということで、一族や門下生たちは大変な騒ぎになりました。横井時雄の母は、あなたがキリスト教をやめない限り私は生きてこの世にいる面目がない、身の置き所がない、身をもってお詫び申し上げるほかはないと言って、自決の覚悟を示して息子にキリスト教を捨てるように迫ったそうです。そしてその後、一族と門下生の話し合いが行われ、信仰は各人の自由にするほかないが、八十坊主にだけはならないでほしいという結論になりました。 まあ、このようにして横井時雄は開成学校、つまり後の東京帝大に入学するのですが、その後同志社に学んでキリスト教の伝道者の道を歩むことになります。そして愛媛の今治教会や東京の本郷教会の牧師を務めました。残念ながらこの横井時雄の人生の後半は自由主義神学の影響によって信仰が弱くなってしまったようです。同志社の校長を辞任して政治や経済の世界に入っていきました。しかし彼のキリスト教への入信直後の信仰の戦いは今日では想像することもできないほど激しいものでありました。日本のキリスト教の草分けとなった人々はこのように激しい破壊の中でひたすらにキリストに従う道を歩んでいたのでありました。で、それはまっすぐに目をキリストに注いでいて初めてできることなのです。現代でもかつての時代ほどではないにしましてもキリストを信じてキリストに従って生きるときに経験する困難は少なくないだろうと思われます。そのようなときに私たちも復讐ではなくて十字架への道を歩んでいかれたあのイエス・キリストに後に従って歩むものとなりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、キリストと弟子たちがサマリアで冷たい仕打ちを受け迫害にさらされた時に弟子たちは天から火を降らせましょうかと言って復讐の心を表しましたが、イエス・キリストはそれをお叱りになってまた旅を続けて行かれました。神様、私たちもイエス・キリストを信じて生きていく時に人々から冷たくされたり、また馬鹿にされたり迫害を受けたり、いろいろな経験をすることがあります。けれどもそのような時に自分で復讐しようと思ったり、また神様を動かして復讐させようと思ったりするのではなく、イエス・キリストが歩まれた十字架の道に従う機会として迫害をも正しく受け止めてキリストに従う人生の歩みをすることができますように、神様、私たちに強い信仰とそして聖霊のお導きをお与えくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。